魂のジョグラジ。
6月2日火曜日午後4時を回りました。魂こと江戸と彼氏が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介する魂のジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。はい、ターシーのジョグラジスタートです。
はい、パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチです。この番組は那覇セントラルホテルの提供でお届けします。本日前半のトークテーマは今週のトレーニング報告、そして後半はですね、先週ちょっと ね、ご紹介した中で、はい、特典がある色のウォーキングとかジョギングのアプリがあるということでね、うん、はい、そちらの方をねちょっといろいろご紹介していこうかなと思ってます。はい、というわけでね、那覇今日は雨は降らなかったですね。
そうですね、もう昨日と今日だったかな、やっぱ結構、うん、朝もいい天気ですしね、うん、なんか梅雨の合間というか梅雨の真っ只中というか、これぞ、ね、なんていうのかな、沖縄の梅雨って天気予報が当てにならないというかね。
そうですよね、
なんかいい感じで裏切られてはいるけれども、
うん、
あ、でもこのムシムシしたこの空気っていうか、
うん、
梅雨だなと思いますね。
そうですね、もう私本当にもうコロナ対策で引きこもり生活を送っていたので、はい、こんなに世の中が暑くなってるとは知らずも、マスクしんどいですね。
あ、そうそうそうそう、うん、もうね、いや、なんか熱中症になる人も出てくるんじゃないですか、うん、
ねえ、本当にこれ気をつけないといけないですね、はい、なんかマスク外すのちょっとね外だとって思って、うん、水分補給ちょっとねおろそかにしちゃったりとかするとちょっと怖いなっていうのを思いましたね、はい、うん、ただまあ夕方になると少し風はなんか室内に入ってくる風は ね、涼しいですね、はい、
うん、本当にもう梅雨真っ只中って感じで、
うん、もうすぐ明けそうですけ
れども、もうすぐ明けて夏が来るっていうか、
うん、はい、夏来ちゃいますね、
はい、もう暑い暑い夏がまたやってきます ね、
ね、
はい、
春を体験しないまま今年夏がやってくるということで ね、 ね、はい、ターシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて放送中。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でターシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージは Twitter はカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメールアットマークジョギングドット沖縄、メールアットマークジョギングドット沖縄、ジョギングの綴りは JOGGING までお送りください。たくさんのメッセージお待ちしてます。はい、というわけで前半はですね、はい、今週のトレーニング報告ということで、
まあそうですね、うん、今日も何話そうかなと思ってて、
うん、
まあジョギングもしてないしみたいな感じなんですけど でもね、最近まあなんかこの、まあ、楽しんでやってることをちょっとお話ししたいんですけど、はい、まあ歩いてるって話してますよね、
うん、
もう最近ね、うん、目つぶって歩いてるんですよ。
どういうことですか。
なんていうのかな、このまあ、できるだけ僕今、うん、もう首里の町に住んでますけども、はい、アップダウン激しいんですよね。
そうですよね。
ちょっとこのなんとか そこで疲れると距離稼げないっていうなんていうの、まあ、1万歩目指せ、1万歩毎日1万歩ノルマを課しているので、
うん、
できるだけ疲れないで歩数を稼ごうというセックも、まあ、せせこましいね、うん、なんか努力をしてるんですよね。
はいはい。
でまあ、そうなると平坦な、こうわりかし平坦な、
うん、
道をこう選んでるんですけども、うん、やっぱり平坦な道ってやっぱ面白くないんですよね。それもまあ行ったり来たりとかするから、
はい、
20周とかやっちゃうんですよ。20とか30とか
同じところ
面白くないじゃないですか、
うん、
よしと思って、
はい、
目をつぶって歩いてみようっていうチャレンジを今しててでそれも どこまでその自分は目をつぶって歩けるかっていうチャレンジをしてて、
すごい
今40メートルか50メートルぐらいはある、まあまあなんとか、でもこれもね面白くて、
うん、
人間ってこう目つぶっても歩けるんですけど、
う
ん、やっぱりこの怖くて目開けちゃうんですよね。
あー、やっぱ見えないっていうのは恐怖ですね。
見えないっていうのはやっぱりそのね、まあ、もちろん目が見えないっていう目の不自由な方って、まあ、杖をついてるんだけど、本当杖もつかなくて、
うん、
自分がそのまっすぐ歩けてるのかとかっていうのを試しながらやるんです。本当なかなかねできないもんだなと思うんですよ。ところが、うん、その、まあ、これもなんかかなり哲学っぽい話なんですけども、はい、この目を閉じてて怖いなと思って、
うん、
不安になると、うん、結構なんか歪んじゃったりするんですよ。
ああ、もう不安だと歪んで、あ、
そうそう、 なんていうのかな、うん、別にその大丈夫なんだと思って歩くと、うん、意外とまっすぐ歩けてたりするんですよ。ところが不安になって、あれまっすぐ歩いてるかなとか、あ、ちょっとまっすぐじゃないかもみたいな感じで、
うん、
歩いててパッと目を開けるとやっぱりちょっと曲がってるんですよ。なんかすごい不思議で、この自分が自信を持って目をつぶって歩くとわりかしまっすぐ歩いてたっていう。
面白いですね。
うん、だからすごくなんていう の哲学的なんですけども、なんかそんななんていうの心理ってあるのかなと思って、なんか、まあ、まっすぐじゃないかもと思った途端にまっすぐじゃなくなってるっていうか。で、まあ、もちろんね、そのまあ道路によってはその展示用ブロックがあるから、
うん、
展示用ブロックなんかがあるところも歩いてるんですけども、
うんうん、
で歩いてても曲がるんですよ。つまりその、まあ、なんていうのかな、これはまあ意識してるかしないかとか不安とかそうじゃなくて、
うん、
展示ブロックの上歩けば歩けるじゃんと自分で思うんだけど、
うんうん、
実はそんなに歩けてないとかあるんですよね。これを毎日どっかでやるのが楽しみなんですよ。
じゃあもうあんまりもう人が通らないとか車が通らない道で、
最近やっぱりそれ、まあ、かなりまあちょっとマニアックなんですけども、
はい、
朝方ちょっとね、開くこう駐車場があって、公園の駐車場があって、まあ、この公園ってまだ完成してない公園なんですよ。
あ、そうなんですね。
だからまあ利用者がいないんですよ、うん、ね、お昼頃になるとまあ工事関係者の車両が止まってるような、
うん、
だけの、まあ、駐車場があるんですけど、はい、当然朝はどなたも止めてないんですよね。でそこに車止めて、まあ、1周100メートルなんで、10周歩けば1キロじゃないですか、
うん、
でここ4キロぐらい歩いたら40周ぐらい歩いてるんですよね、ここは直線じゃなくて、まあ、四角なんですよ、
うん、
でまあ、その車止めがあって、うん、まあ、両脇にっていうかね、
はいはい、
そのもあって、でここは円を描くコースなんですよね。
ぐるっと回って
、うん、直線で行ったり来たりで、200メートルとか100メートルとかじゃなくてぐるっと回って一周なんですよ、うん、
はい、
最近これをね、自分がいかに 回れるかって、今度は直線距離をまっすぐ歩くかじゃなくて、
うん、
この自分のイメージしたそのルートを歩けてるかって、
綺麗な円を描けるかっていうチャレンジをしてるんですね。
自分が歩いてちゃんとこの曲がるところで曲がるというかね、
うん、
カーブをもう右カーブをして、思い描けてるところに行けてるかどうかっていうのをね、やってるんですよ。
面白い。
でもね、やっぱり曲がるのは怖いですね。
あ、怖いんですね。怖い、
うん、意外と、まあ、うん、意外とうまく回ってるんですよ。
そうなんですね。
自分のイメージ通りで、ところがやっぱりね、いや全然なんか障害物とか車もなければ何にもないんですけども、
うん、
まあ、もし障害物的なものがあるとしたら、
うん、
ちょっとした段差っていうかね、車止めのブロックとか、まあ、ブロックとか、まあ、ブロックだね、ああいうところに足を引っ掛けて、まあ、倒れるかもしれないっていうぐらい、結構フラットなんですけども、それでも人間っていうのはやっぱりそれでも怖いんですよね。
やっぱ見えないって大きいんですね。
で、まあ、そういうことを今やってます。
へー、 じゃあもう梅雨の時期もちゃんと継続して記録は途絶えずウォーキングは続けている状態ですか。は
い、もうそれぐらいやっと楽しみなんですけども、
面白いですね。
はい、
うーん、
だから初めて今日もうその話をするんですよ。あの目つぶって歩くっていうのは
なかなかこういう話聞かないですからね。
聞かないですね、うん、私もしたことがなくて。でもね、まあ、自分はそのちょっと体が歪んでるとか、あの左右に差が大きいとかって言われてるので、あの、まあ、意識して、まあ、左右差がないようにまっすぐ歩きたいとかって思ってやってはいるんですけど、なんかな、やっぱりその目をつぶって歩くっていうのはなかなかそのなんていうのかな、難しいもんだなと思いますね。
いやでもなんか小学生の時とか帰り道にやったりした記憶がありますね。目つぶってまっすぐ歩けるかみたいな。
もうでも今日常でそういう機会ってないじゃないですか。
大人になってからは全然ないですね。
家でもそんなことしないじゃないですか。でもなんていうかな、意外とあの体がなんかすごく楽に感じますよね。なんかこの目つぶってそのいろんな体を、まあ、なんていうのかな、の自由のままにというか、こうね、肩を下げてとかじゃなくて、とにかくまっすぐ歩こうとかっていうところに集中しちゃうんで、意外とね、私は今これにハマってますね。
でも小学生の時本当にあの小学校までの距離が長かったんですよ。だから帰り道もクタクタで、そういう時にもう直線 の車が通らない道で目つぶって歩いてました。
あ、そうなんだ。それもね、私もだからその目つぶるのって最初の、まあ、例えば歩き始めとかじゃなくて、もうそろそろもう疲れてきたなっていう感じで気分転換する意味でも目つぶってやりますよね。
でもやっぱり変化つけるとやっぱり疲れがね、ちょっとどっか行くというか、
まあ、だから意識しなくなれば、
疲れたっていうことにばっかり意識するんじゃなくて、もう目つぶってまっすぐ歩けるかっていうところに集中するから、どっか行っちゃうんでしょうね。面白いですね。
まあ、だから、まあ、目つぶって走るのはねちょっと怖いんですけども、まあ、ぜひやってくださいとはあんまり言えないんですけど。
危なくない場所で、ね、チャレンジしたい方は、ぜひやってみてください。ツイキャスの方コメントいただいております。ラントさんから、はい、こんにちは、愛知から聞いてますということ で、
ね、
ありがとうございます。後半もぜひぜひ聞いてください、はい、前半は今週のトレーニング報告をお届けしました。ここでジョブラジスポンサーからのお知らせです。那覇セントラルホテルは1974年開業、1998年には天然温泉立花立花湯を併設、沖縄では数少ない天然温泉をご利用できるホテルです。全体では190の客室のほか、那覇うまいどころ国部亭、ちむどんカフェ、キーヌシチャー、カフェラウンジ、グランブルーなどのレストラン、泊まるによし、食べるによしのホテルです。お問い合わせは098-862-6070、 ホームページは nahasen.com、 NAHACN をご確認ください。ご来館をお待ちしております。そういえば旅先ラジオで一緒にあのパーソナリティしているナールが、はい、あの今日那覇セントラルホテルのお弁当を電話で注文して、
あ、そうな
んだ、頼んでました。
あ、よかったよかった。なんかあの国部亭も、まあ、再オープンして、なんか元に、まあ、ビュッフェがメインなんですけども、まだビュッフェはちょっとできないとは言ってましたけどね。
そうなんですね。お弁当もなんか6種類ぐらいあって、でその中からあの本当に見せてもらったんですけども、彩りが良くて、すごいなんかもうインスタ映えそうな感じのお弁当でした。
500円ではちょっとね、もったいないなって感じ
で、そう、もったいないぐらい、本当に500円でこれ食べれるのって感じだったので、
そう、いいですよね。
私もちょっと今度注文してみたいと思いました。はい、 はい、まあ、特典があるウォーキング、はい、ランニングアプリということでお届けしていきたいと思います。
すごいですね。なんか私もインストール、うん、まあ、インストールしてあのしたらいきなりなんかもうなんか自分の歩いてる歩数がカウントされちゃってて、
あ、
だからあれなんですよね、そのもともと内蔵されている、まあ、私 iPhone 使ってるんですけど、うん、iPhone の万歩計の、まあ、ヘルスケアっていう、こうアプリの、うん、その記録と連動しちゃってるから、まあなんか、はい、それは安心というか、なんていうか、そういうからくりなんだなと思いましたね。
なんでね、あの先週はあのクラウドマラソンをご紹介して、あ、はい、まあ、スポビーというアプリの中で、ね、クラウドマラソンがあって話だったんですけれども、ね、うん、まあ、あのこのスポビーもこの、まあ、歩くと特典があるアプリということで、うん、まあ、あのスポンサー企業からの特典を受けることができるということでね、
私も、はい、あの先週入れようと思ったんですけど、うん、なんかインストールし忘れてて、今さっき合わせてやったんですけど、どうやってこれ得点もらうんだろうと、まあ、ちょっとまだあの使い方わかんないですね、
うん、もう実際にね歩いてみてぜひあの来週あたりご報告いただければなと思うんですけれども、本当にねスマホを持って出かけるだけで歩数とかカロリーを記録してくれるということでね、
でもすごいですねそれ、
ありがたいですよね、
うん、
であの自分がどれだけ、まあ、1週間とか1月1年ごとにあの健康的に歩いたかが見えるそういうグラフが出たりだとか、結構ねいろんなあのアプリの機能がついているので、うん、まあ、自分のね運動をちょっと、うん、分析してみたい方もおすすめという、
で本当にこういうのって、うん、あったらいいなとずっと思ってて、なんかこう、まあ、さっきあの暗闇じゃない、目をつぶってウォーキングみたいなのとかさ、はいはい、なんかやってたりするんだけど、うん、なんかちょこっとした目標というか、
うん、
楽しみがなんかこうウォーキングとかジョギングに なってくると、
うん、
なんか最初はそれでこう動機づけになってくるんだけど、
そうですね、
後々この運動が習慣化していくっていう、うん、でまあ、健康になるとか、うん、あるいは早く走れるとか、うん、そういうのになりますよね。
そうですよね。
なんていい話なんだって思いますよ。
ねえ、もう自分の健康のために歩いたらラッキーなことに得点が受けれるってすごいいいことですよね。この他にもですね、あの得点があるウォーキングアプリまだまだありまして、うんうん、まあ、コカ・コーラが出しているコーコーンというあのウォーキングアプリ、
そうそうそう、はい、あれな、私も自分で入れてるんですけども、うん、あれなんで入れたかよくわかんない、なんかあのあそうオリンピックかなんかの景品がなんかの飲んで登録したらあの何本か飲むと何かが当たるみたいな、まあ、多分それだったと思うんですけども、でも沖縄にそのコークオンに対応するあの自販機ないんですよね、あんまり、うん、
見かけてない気がしますね。私も、
私が見てない、私がつぶさにコークオンアプリが使えるのを見てないのかもしれないですけど、なかなかお目にかかることがなくて、なんか購入する機会がなくて、コークオンせっかく入れてるんですけど、もうなんか棚だらし状態ですね
なんでね、またあの県外に遊びに行くときとかまでに貯めておくとかね、
あ、まあそうですね、
のもありかもしれないですよね。まあ、スタンプが15個貯まるとその対応自販機であのお好きなコカ・コーラ社製品とあの交換できるっていうドリンクチケットを獲得することができるということでね、まあ、だ
からそれってね、いいですよね。なんか歩いて、
ね、
なんか喉乾いてその自販機で、ね、こあのお水とか、ね、ジュースとか手に入れるって、
ね、なんかね、毎回買ってるとやっぱそこそこ金額、ね、しますから、うんうんうん、一月あたりちょっとでもお得に、ね、飲み物を買えるっていうのは大きいですよね。
すごいですね。なんかもう世の中って変ですけども、なんか そうなってくるとなんか勝手に健康になる人は勝手に健康になってますよね
で他にもアプリがありまして、
はい、
はいはい、次のアプリは結構ゲーム感覚で歩けるアプリで、歩くとというアプリになります、う
ん、今だから私今その歩くとってなんか歩くとってなんかあれだな、なんか福岡みたいな、
私もちょっとなんか方言みたいな感じ、ちょっと親しみがありますね。
歩くとっていう、
でこちらのアプリはですね、ゲームを楽しみながら日本各地の名産品をゲットできるアプリとなっております。でこちらのアプリが歩いていくと、まあ、マップが連動していて実際の場所と、で住民が出てくるので、住民から依頼を受けるので、
その住人から依頼を受けたら時間内に歩数をクリアしましょう依頼達成でお宝カードがもらえますとかね。
そうなんです。
なんか高知ミネービスケットを3枚手に入れたとか、ね、なんかとか書いてある
なんでね、こうやってお宝カードが集まったら応募できるということで、どんどんどんどんミッションをこなしながらお宝カードを貯めて応募するっていう。
すごいね、面白いな。
ね、これもね、地域の名産品だったりとか、その他商品も当たるチャンスがあるということでね、なのでゲーム感覚で歩数を稼いだ後に、抽選で遊ぶっていう感じですね。
これはね、なんかね、今ちょうど私もインストールして、このラジオ収録中にちょっと収録前にちょっとインストールして今ようやく画面見てますけど、これはなんかあれに連動してないですね、そのウォーキングアプリに、iPhone とかのヘルスケアとかに。
そうなんですね。
まあまあマニアックなんですけど、まあでもね、T ポイントとかと連動してたりとかしてて、なんか面白いなと思って。
なんかお子さんとかともね、楽しく歩けるかもしれないですよね、ゲーム感覚で。
これすごい。
いいなと思います、であとはですね、結構ポイントがたまるっていうアプリもいろいろありまして、例えばポイントタウンというアプリでは、GMO グループ のポイントがたまるということで、ポイントタウンの独自ポイントがたまっていきます。1000歩で1ポイント4000歩で5ポイントっていう形で、
はい、すごいですね。
1万4000歩くと20ポイントももらえるということでね、結構長ければ長いほどお得にポイントを貯めることができるということで、
すごいですね、これは私も、はい、なんかやれそうな感じしますね、
でこれはやっぱりポイントサイトなので、ポイントの交換先がいろいろありまして、Amazon のギフト券だったりとか、楽天のポイントに交換することができるということで、
なるほどなるほど。
あとなんか現金とかマイル、仮想通貨とかにも交換ができるそうです。
すごい
面白いですね。であとはアルコインというものもありまして、そういっぱいあるんですよ、でこちらはアプリ内独自 の通貨歩数コインというものを貯めると商品と交換ができるということで、
これでもすご、まあ、私全然知らなかったんですけども、この3ヶ月ずっと歩いてるんですけど、もし3ヶ月前にこれ登録してたらかなり私ポイント溜まってましたね。
溜まってました、
ちょっと知らなかったな。
いやでもこれからでも遅くないです、ぜひ溜めてみてください。
どんどんなんかポイント貯めていきたいですね、
こちらのアルコインというアプリも Amazon ギフト券に交換できたりとか、あとくじ引きもあるので、歩数コイン50枚でくじ引きができるということで、
1万歩以上で1枚で50枚ということは50、かなりの歩数を稼がないといけないですね。
ただ1等に当選すると Amazon ギフト券が1万円分もらえるということで、すごいですよね。面白い。はい、
すごいすごい。
で健康第一、こちらのアプリもですね、コンビニのクーポンが当たるサービスがありますということで、これは第一生命が、やっているアプリということで、
これはね、僕ちょこっと聞いたことがあるんですよ。生命保険会社がわりかしこうやって、まあ、自分の加入者にお勧めして、ね、なんでだろうと思ったら、健康になれば保険料支払わなくても済むからさ、
ね、
これいい、なんかいいアイデアだなと思って、
ね、
られたなって。
すごいアイデアですよね。
こんなの、なんか市とか市町村の健康保険、国民健康保険なんかこんなのやってくれたら、みんななんかこれやりますけどね。
ねえ、
ポイントで還元するとか、
それ嬉しいです。私絶対やります。ねえ、その他にも D ヘルスケアだと D ポイントがたまったりだとか、リノボディというアプリだとワンオンポイントがたまるということでね、結構もういろんなアプリがあるので、まあ、自分がね、どんな目標が一番頑張れるかちょっと見極めてからいろいろアプリをインストールしてみてはいかがでしょうか。